校の先生や同級生へ。更新・確認日、2023年3月10日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、1、同級生やそのご家族へ。2、学校で指導にあたる方へ。2-1、連携した支援体制づくり。2-2、子供のがんのことで迷ったら、まずがん相談支援センターへ。目次終わり。1、同級生やそのご家族へ。同級生へ。小児がんは人から人にうつる病気ではありません。また、大人のがんとも異なります。昔と違い、良い薬や治療法が増えたので治る病気になってきています。しかし原因はまだはっきりとは分かっていません。小児がんという病気になると、大きな病院で治療を受けることが必要になります。がんの治療では薬を使うことが多いので、その副作用で見た目に変化が現れたりします。薬によっては髪の毛が抜ける場合もあります。しかしこれは一時的なことで、髪の毛は生えてきます。また、気をつけていても太りやすくなるなどの影響が出る場合もあります。こうした変化を周りでからかったりすることのないようにしましょう。病気により、その人らしさが失われるわけではありません。本人もできるだけこれまでと同じように接してほしいと望んでいるはずです。しかし、治療が終わってすぐは疲れやすかったり、通院のために学校の授業や行事に参加できないこともあります。治療で休んでいた間は学校の授業を受けられないため、わからないことがあるかもしれません。困っている様子が見られたら、できることを手伝ってあげましょう。入院中にお見舞いに行きたいと思った時は、家族にそのことを伝えて可能かどうか聞いてもらいましょう。入院中は検査や治療で忙しいことが多く、退院してからも体調によっては、会ったり話したりできない場合もあります。病気になった時、気にかけてくれる人がいるのは、嬉しく力づけられることです。負担にならないよう気をつけながら、都合の良い時に返事ができる手紙やメールなどの手段を活用するのも良いでしょう。同級生のご家族の方へ、年齢的に内容を理解することが難しい場合は、ご家族が子供に理解できる範囲で話してみてください。正しい知識を使いつつ、これまでと同じように接するよう促すことが大切です。2、学校で指導にあたる方へ、復学することは、子供や保護者にとって、元の生活に戻るという大きな目標の一つです。しかし、教師にとっては、小児がんを経験した児童、生徒と関わりを持つ機会は多くなく、戸惑うこともあるかと思います。言うまでもなく、学校は子供にとって社会との接点を持つかけがえのない大切な場です。学校に戻れて嬉しいという気持ちや、授業についていけるかという不安な気持ち、周りの同級生と元通りやっていけるかという心配など、学習面とともに、心と体への支援を必要としています。一方、保護者は、退院した喜びを感じるとともに、入院中にはすぐに相談できた医療スタッフとも離れ、頼れる人が少ない中で日常の決断を一つ一つしていかなくてはならないという重圧を感じている場合がほとんどです。そのような時に、学校で様々な配慮がなされることは、子供と家族にとって大きな安心につながります。2-1、連携した支援体制づくり。支援にあたっては次の点が大切になります。まずは子供自身にがんの告知がなされているのか、本人の理解や受け入れの様子はどうかなど、保護者に聞くことから始めましょう。小児がんは長期にわたって通院が必要となります。早退や欠席、体力や抵抗力の低下による運動制限や生活上の注意、服薬の有無について本人と保護者に確認してください。薬の副作用による外見の変化や医療器具の装着などがある場合は、他の児童、生徒への説明が必要になるかもしれません。事前に本人と保護者の考えを確認し、意向に沿うように対応しましょう。水筒、水疱瘡やマシン、はしかなどの流行情報を得たときは、すぐに保護者に連絡しましょう。進級や進学で環境が変わるときは、引き継ぎがとても重要です。本人を中心に家族を含めた支援について、担任や養護教諭、校長、教頭、そして学校や医療機関、 行政機関などが連携して行うようにしましょう。2-2、子供のがんのことで迷ったら、まずがん相談支援センターへ。がんになった子供への対応に迷ったときは、お近くのがん診療拠点病院に設置されたがん相談支援センターに相談してください。必要な場合には、子供のがんを専門にしている機関などをご紹介してもらえます。関連情報、小児がんの病院、小児がんの相談、リンクが貼られています。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2021年度のご協力者、リンクが貼られています。レジーと証拠付け、学校の先生や同級生へ、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作完了、2023年6月。